太宰治作新尺諸国話より如読後柏原天皇大永年間みちのく一円に隠れなき背越しの何がしという大賊仙台名取川の上流笹谷峠の付近に住み往来の旅人を殺めて金銀荷物横領しその上山賊には珍しく吝嗇の男で無駄遣いは一切慎み30歳を少し出たばかりの若さながらしこたまためて底知れぬ大長者になり立派な口ひげを生やして虚祖動作も重々しく山賊にはつきものの熊の毛皮などは着ないで紬の着物に紋付きのお羽織を引っ掛け洋曲なども少したしなみそのせいか言葉つきも東北の方言と違っていて何々にて候などといかめしく言い女嫌いが未だに独身酒は飲むが女は点で眼中にない様子でかつて一度も公職の素振りを見せたことはなくたまに手下の者が里から女をさらってきたりすると眉をしとめ卑しき女に戯れるは男子の恥辱に候と言い直ちに女を里に返させ手下の者たちが親分の女嫌いはたまに傷だと遠慮に批評するのを聞いてにやりと笑い仙台には美人が少なく候とつぶやいて何やらため息をつき山賊に似合わぬ高米の趣味を持っている男のようにも見えた。この男ある年の春要望を醜からぬ手下五人に命じて熊の毛皮を脱がせ放火ぶりを禁じて門服を着せ仙台平の袴を履かせこれを引き連れて都に上り自分は東の田舎大臣のごとくすべて大ように西上等の宿舎に泊まり毎日のんきに京の見物日頃ケチくさく溜め込んだのも今日のこの日のためらしく惜しげもなく金銀をまき散らしやがて物言わぬ花にも飽きて島原に繰り込み今日で評判の名義をきら星のごとく大勢並べて眺め公職の手下の一人はとうめえて口に泡を吹きどうと後ろに倒れてそれお水それお薬お袴を大脱ぎなさったらなどと大騒ぎになったのも森からぬほどまばゆく見事な軽手ではあったが大臣は物嘘な顔をしてため息をつき都にも美人は少なく候とつぶやく広い都も人の噂のために狭くこの山賊のおごりはいち早く京中に広まり、ひげ候の大臣と言われて、道で会う人ことごとくが、この男に会釈するようになったが、この男一向に浮かぬ顔して、やがて島原の遊びにもどうやら飽きた様子で、毎日ぶらりぶらりと手下を引き連れて、都王子を歩き回り、ある日、古い大きな家の崩れかかった土塀の割れ目から、ちらと見えた女の姿に足をとどめ、手にしていた扇子をはたと落として、小山の動くみたいに肩で激しくため息をつき、
すばらしい。
と思わず東北なまりを丸なしにしてうめき、なおもその花盛りの梨の木の下で、その弟とも見える、上品な男の子と手まりをついて遊んでいる若い娘の姿にアホーのごとく口を開いて見とれていた。あくる朝、ひげ候の大臣はかの五人の手下に言い含めて金銀綾錦の類の重宝をおびただしく持参させ、かの土塀の家に使わしめ、お姫様をぜひとももらい受けたしと、すこぶる唐突ながら強行の談判を開始させた。その家の老主人はいささか由緒のある公家の血筋を受けて、昔はなかなか羽振りの良かった人であるが、名誉心が強すぎて、 なおその上の出世を望み、付き合いを派手にして、日夜喧嘩に共応し、かえって馬鹿にされて、おまけに財産をことごとく失い、何もかもダメになり、今は崩れる土塀を支える力もなく、中風の君さえ現れてきて、罠なくてで、さてもこの世は夢幻などと、下手くその和歌を花紙の表裏に書きしたためて、その日その日のうさを晴らしている有様だったので、この突然の申し込みには、はじめは少なからず面食らったものの、さて、眼前に山と積まれた金銀財宝を眺めて、これだけあれば、再び大観に共応し、華やかに世に浮かび上がることができるぞと、例の虚栄心がムラムラと起こり、ひげそぼろうの大臣といえば、今この京でも評判の男、何でも遠い東の大金持ちの若旦那とかいう話だ。田舎者だって何だって金持ちなら結構、この縁談は悪くない。と貧すればドンスの例に漏れず、少なからず心が動いて、その日はお使者に大いに愛嬌を振りまき、格闘は後日ということにして、とにかく今日のお土産のお礼に、そちらのご主人の宿舎へ、明日参上いたしますという返事。手下たちは、しめた。あの具合ではもう大丈夫。と帰るみちみちうなずき合い、主人にその様子を言上すれば、山賊の棟梁はにやりとすごく笑い、案外もろくそろう。と言った。その明くる日、土塀の老主人は、烏帽子などかぶってひどくもったいぶった服装で、山賊の京の宿舎を訪ね、それこそ本物の候言葉で昨日のお礼を申し、棟梁の王ような虚素や立派な口ひげに一目で惚れ込み、お礼だけ言うはずのところをつい、ふつつかな娘ながらと、こちらの方から言い出して、山賊の棟梁もさすがに都の人の軽薄に苦笑して、それでも、その日の供応は山のごとく、お土産も前日に勝る多額のもので、土塀の主はただもう雲中を歩む思いで、烏帽子を置き忘れて帰宅し、娘を呼んで、女三階に家出し、ここはお前の家ではない。お前の弟がこの家を継ぐのだから、お前はこの家には不要である。女三階に家なしとはここのところだ。とひどい乱暴な説教をして娘を泣かせる。何を泣くか。お父さんはお前のために立派な婿を見つけてきてあげたのに、めそめそ泣くとは大不幸。と中風の君で震える腕を振り上げて、娘を打つ真似をして、都の人は色は白いが貧乏でいけない。東の人は毛深くて間の抜けた顔をしているが女には甘いようだ。行きなさい。すぐに山奥へでもどこへでも行きなさい。死んだお母さんも喜ぶだろう。お父さんのことは心配するな。わしはこれからまた一旗あげるのだ。承知か？おお、承知してくれるか。女三階に家なし、どこに行ったってダメなものだよ。などと変なことまで口走り、婿の氏素性をろくに調べもせず、とにかく今都で名高いひげ候言の大臣だから間違いなしと、軽率に一人合点して、有頂天のうちにこの縁談を取り決め、十七の娘は、遠い東の、それも蝦夷の土地と聞く、道の句へとつがなければならぬ身の因果を嘆き、生きた心地もなく、ただ泣きに泣いて籠に乗せられ。父親一人は浅ましく大はしゃぎで、危うい腰つきで馬に乗り、都の外れまで見送り、ひたすら自分の今後の立身出世を胸中に思い描いて、ワクワクして、さらばさらばと別れの挨拶も上の空でいい。家へ帰って五日目に、心臓麻痺を起こして頓死したとやら、人の行く末は知れぬもの。一方、十七の娘は、 父の哀れな急死も知らず、カゴに揺られて東路を下り、花婿の髭をつくづく見ては、言いようのない恐怖に襲われて泣き、手下の乱暴な東北言葉に肝を潰して泣き、江戸を過ぎてようよう仙台近くなって、春とはいえまだ山には雪が残っているのを見て泣き、山賊たちをひどく手こずらせて、黒須の山菜にたどり着いた頃には、目を泣き晴らして、猿のような顔になり、手下の山賊たちは興ざめたが、棟梁は優しく自ら看護して、その目の治った頃には、娘も棟梁に少し懐いて落ち着き、東北言葉もだんだんわかるようになって、山賊の手下たちの無知な冗談に思わず微笑み、やがて、夫の悪い都政を知るに及んでぎくりとしたものの、女三階に家なし。ここを逃れても都の空の方角さえ見当つかず。女はこうなると度胸が良い。ままよと観念して、夫には優しくされ、手下の者たちには姉子などと言われて貸し付かれると、まんざら悪い気もせず、いつとはなしに悪に染まり、亭主のすることなすこと、何でも馬鹿らしく見えて、しようのない女房もあり、また亭主の行為がいちいち素晴らしい英雄的なものに見えてたまらない女房もあり、いずれも悪妻。この京育ちの美女は、後者に属しているらしく、夫の憎むべき所業も見慣れるに従い、なんだか勇ましく頼もしく思われてきて、亭主が一仕事して帰ると、いそいそ足など洗ってやり、今日の獲物は何と笑って尋ね、旅人から奪ってきた小袖を広げて、これは私には少し派手よ、今度はもう少し地味なのを頼むわと言ってケロリとして、手下どものむごい手柄話を目を細めて聞いて喜び、後には自分もわらじを履いて夫について行き、平気で悪事の手伝いをして、今は根っからの浅ましい女山賊になり下がり、顔は以前に変わらず美しかったが目には嫌な光があり、夫の山形を井戸端にしゃがんで熱心に研いでいる時の姿などには、鬼女のようなすごい気配が感じられた。やがて、この鬼女も身ごもり、生まれたのは女の子で春江と名付けられ、色白く唇小さく赤い強風の美人。それから二年経ってまた一人女の子が生まれ、お夏と呼ばれて、父に似て色浅黒く、目がつり上がった気管気の顔立ちの子で、この二人は自分の母が今日の苦行の血を受けた人だということなど知るはずもなく、宇治より育ちとは誠に人間の頼りなさ。生まれ落ちたこの山奥が自分たちの親代々の故郷とのんきに合点して、鬼の子らしく荒々しく山坂を駆け回って遊び、その遊びもままごとなどではなく、一人は旅人、一人は山賊。おい待て、命が欲しいか金が欲しいかと一人が言えば、一人は助けてと叫んで険しい崖をスルスル降りて逃げるを、待て待てと追って捕まえ大笑いをして、母親はこれを見て悲しがるわけでもなく、かえってなぎなたなどを与えて旅人を殺める稽古をさせ、天を恐れぬ悪行、その行く末も恐ろしく、果たせるかな。春江十八、お夏十六の冬に、父の山賊に天罰下り、雪崩の下敷きになって五体の骨骨微塵に砕け、目も当てられぬ無ごたらしい死に様をして、母子嘆くうちにも、手下どもは悪人の本性を表して、親分のしこたま貯めた金銀財宝諸道具食料、ことごとく持ち去り、母子はたちまち雪深い山中で暮らしに窮した。なんでもないさ、と勝ち気のお夏は威勢よく言って、母と姉を励まし、今まで通り旅人をやっつけようよ。
でも、と妹に比べて少しおとなしい姉の春江は、分別ありげに、女ばかりじゃダメよ。かえって私たちの方で着物を剥ぎ取られてしまうよ。弱虫弱虫。男の身なりをして刀を持っていけば何でもない。やいこらとこんな具合に、男の人みたいな太い声で呼び止めると、どんな旅人だって震え上がるに決まっている。でも、お侍は怖いな。じいさんばあさんか、女の一人旅か、にやけた商人か、そんな人たち選んで脅したら、きっと成功するわよ。面白いじゃないの。私は、あの熊の毛皮を頭からかぶって行こう。
無邪気と悪魔とは紙一重で。
うまくいくといいけど、と姉は寂しげに微笑んで、とにかく、それじゃやってみましょう。私たちはどうでもいいけど、お母さんにお怪我があっては大変だから、お母さんはお留守番をして、私たちの獲物をおとなしく待っているのよ。と母に言い、山育ちの娘も本能として、少しは親を大事にする気持ちがあるらしく、その日から娘二人は、山男の身なりで、おどけ者の妹は、鍋積みで父にそっくりの口ひげなどを書いて出かけ、町人、里人の弱そうなものを探し出しては脅し、女心は細かく、懐中の金子はもとより握り飯、花紙、お守り、火打ち石、爪楊枝の果てまで一物も余さず奪い、家へ帰って財布の中の金銀よりは、その財布の縞柄の美しきを喜び、次第にこの忌まわしき仕事に励みが出てきて、もはや心底からの恐ろしい山賊になってしまったもののごとく、雪の峠をたまに通る旅人を待ち伏せているだけでは、獲物が少なくてつまらぬなどと、すっかり大胆になって里近くまで押しかけ、里の女のつまらぬ串郊外でも手に入れると有頂天になり、姉の春江はすでに18。しかも、妹のお天場に比べて少し優しく、自身の荒くれた男姿を情けなく思うこともあり、熊の毛皮の下に赤い細帯などこっそり締めてみたりして、さすがに若い娘の心は動いて、ある日、里近くで旅の絹商人を脅して得た白絹二反。一旦ずつ分けて、いそいそ胸に抱いて夕暮れの雪道を急ぎ帰る途中において、この姉の考えるには、もうそろそろお正月も近づいたし、私はぜひとも晴れ着が欲しい。女の子はたまには綺麗に着飾らなければ、生きている甲斐がない。この白絹を藤色に染め、初春の着物を仕立てたいのだが、裏地がない。妹に分けてやった絹一反あれば、見事な合わせができるのに。と、やも盾もたまらず、最前分けてやった妹の絹が欲しくなり。お夏や、お前この白絹をどうする気なの？と胸をドキドキさせながら、それとなく聞いてみた。どうするって姉さん。私はこれで鉢巻きをたくさんこしらえるつもりなんです。白絹の鉢巻きは勇ましくって、立派な親分さんみたいに見えるわよ。お父さんもお仕事の時には絹の白鉢巻きをしてお出かけになったわね。と、たわいないことを言っている。まあ、そんなつまらない。ね。いい子だから、姉さんにそれを譲ってくれない？今度何かまたいいものが手に入った時には、姉さんはみんなお前にあげるか。いやよ。と妹は強く首を振った。いやいや。私は前から真っ白な鉢巻きを欲しいと思っていたのよ。旅人を脅かすのに、白鉢巻きでもしてないと、規制が上がらなくて具合が悪いわ。そんなバカなこと言わないで、ね。御所だから。いや。姉さん、しつこいわよ。
変に気まずくなってしまった。
けれども姉はそんなに手厳しく断られると、いよいよ装備が燃え立つように欲しくなり、妹に比べておとなしいとは言うものの、普段おとなしい子こそ 思い詰めた時にかえって残酷の恐ろしい罪を犯す。ことにも山賊の父から凶悪の血を受け、今は父の真似して女だてらに旅人を脅してその日その日を送り迎えしている娘だ。胸がもやもやとなり、はや人が変わり、上辺は穏やかに笑いながら、ごめんね、もういらないわよ、と言って辺りを見回し、この妹を殺して絹を奪おう。この腰の刀で旅人を傷つけたことは一度ならずある。ついでに妹を切って捨てても罪は同じだ。私は何としても晴れ着を一枚作るのだ。本土に限らず、帯でも櫛でも、せっかくの獲物をこんな本当の男みたいな妹と二人で分けるのは馬鹿らしい。無駄なことだ。憎い邪魔。突き刺して絹を取り上げ、家へ帰ってお母さんに、今日は手強い旅人に会い、かわいそうに娘は殺されました、と申し上げればそれで済むこと。そうだ、少しも早くと、妹の油断を見すまし、刀の柄に手をかけた、途端に、姉さん、怖い、と妹は姉にしがみつき、何?と姉はうろたえて妹に問えば。妹は夕闇の谷底を指さし、見れば谷底は里人の墓地。今しも里の仏を火葬の最中。人役煙は異様に黒く、耳を澄ませばパチパチ弾ける気味悪い音も聞こえて、一陣の風はただならぬ匂いを吹き送り、さすがの女賊たちも全身鳥肌立って固く抱き合い、姉は思わずお念仏を唱え、人の末は皆このように焼かれるのだ、着物も何も儚いものだと、ふっと人の世の無常を感じて、我が心の恐ろしさに今更ながら身震いして、とかくこの一旦の絹のため、さもしい考えを起こすのだ、何もいらぬ、と手に持っている反物を谷底の煙めがけて投げ込めば、妹もすぐに投げ込み、わっと泣き出して、姉さんごめん。私は悪い子よ。私は姉さんをたった今まで殺そうと思っていたの。姉さん、私だってもう16。綺麗な着物を欲しいのに。でも、私はこんな不器量な子だから、おしゃれをすると笑われるかと思って、わざと男の子みたいなことばかり言っていたのに。ごめんね、姉さん。私はこのお正月に晴れ着が一枚欲しくて、私の絹を紅梅に染めて、そして姉さんの絹を裏地にしようと思って。姉さん、私はいけない子よ。姉さんを刀でついて、そしてお母さんには、姉さんが旅人に殺されたと申し上げるつもりでいた。今あの火葬の煙を見たら、もう何もかも嫌になって、私はもう生きていく気がしなくなった。と意外のことを口走るので姉は仰天して、何を言うの、許すも許さぬもそれは私のことです。私こそお前を突き殺して絹を奪おうと思って、あの煙を見たら悲しくなる、私の反物を谷底へ投げ込んだじゃない、と言ってさらに妹を固く抱きしめて、これも泣き出す。勝は驚き、勝は恥、長からぬ世に生まれ、ことに女の身として、かかる悪逆の暮らし、御世のほども恐ろし。今日これぎり、浮世の望みを捨てんと、二人は腰の刀も、熊の毛皮も谷底の火炎に投じて、泣き泣き山菜に帰り、留守番の母に逐一事情を語り、母にも大覚悟のほどを迫れば、母も二十年の悪夢から覚め、初めて母の癒しからぬ血筋を二人に打ち明け、我が身の現在の浅ましさを嘆き、真っ先に黒髪を切り、二人の娘も遅れじと剃髪して、三人びくに。織田区の古巣を焼き払い、 笹谷峠のふもとの寺に行き、老僧に向かって懺悔し、その衣の裾にすがって明け暮れ念仏を唱え、これまで殺めた旅人の菩提を弔ったとは、すこぶる殊勝に似たれども、親子二代の赤悪、果たして如来の許したもうや、否や。